乳がんと向き合うあなたのためにということで始まりました。今日から始まる新しいコーナーです。
はい、このコーナーはゆきさんがナビゲーターを務めまして、はい、私まあさんがお手伝いをさせていただきます。早速ですけどゆきさん、はい、このコーナーは乳がんの方のためのコーナーなんですね。
はい、そうなんです。乳がんっていうのは治療がの長い期間にわたることが多いですよね。で、術後の後遺症とか薬物療法の副作用などなど、まあ、大変なことをケアしながら仕事や家事、子育てなどのライフスタイルを考えていく必要があります。で、そこでこのコーナーでは治療中、治療後も自分らしくより良い暮らしができるように乳腺専門医に何でも質問して何でも答えていただこうと、そんなコーナーです。
乳がん体験者で、しかもですね、乳がんの治療後も大変おしゃれで生き生きとしているゆきさんにぴったりのコーナーということですね。
ありがとうございます山田さん。
はい、
いやでもね、私毎日努力して頑張ってるんですよ。
おしゃれの努力ですね。
はい、いろいろね、まあ、そんなことは置いといてですね、はい、私も改めて乳がんの勉強をしていきたいと思ってます。
はい、
では質問に答えていただく先生をご紹介しますね。名古屋第二赤十字病院の赤羽先生、それに乳がんケアのエキスパート室田薫看護師です。
はい、先生今日はよろしくと言いつつ今日どこにも先生いないですけれども
あのね、先生がいらっしゃらないのは最初から分かってるじゃないですか。まあさん、わざとらしいボケね。
はい
赤羽先生も室田看護師もお忙しいですから、私藤田由紀がですね、第二赤十字病院にお邪魔して質問をさせていただきました。まずその前半、前半だけでちょっと8分ほどあるんですけれども、お聞きください。赤羽先生、室田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは正しく知ろう私の乳がんと題して、3回にわたって乳がんの初期治療についてのいろいろな疑問をお聞きしていきたいと思います。
はい、
で1回目の今回は初期治療の中でも局所治療である手術についての疑問をちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
早速質問なんですが、全摘か部分切除かはどのように決まるのでしょうかという疑問なんですが、
はいはい、ではこの質問は私の方からお答えさせていただこうと思いますが、はい、乳房の中で、腫瘍がどこにあるか、うん、そしてその、まあ、腫瘍ってがんのことですね、
はい、
がんがどのぐらい広がっているか、
はい、
でそれを取り除いた時に形がどうなるか、
うん、
それが大きなポイントだと思うんですけれども、
はい、
以前はどちらかというと筋肉だとかリンパも含めて取れるだけ取ろうという方向で手術を進めてたんですが、うん、
はい、
最近は乳がんというのはある程度早い段階で全身にがん細胞が広がっていくということが分かってきました。
はい、
全てではないですけどそういう可能性があるということは分かってきました。ですから局所をたくさんたくさん取り除いても、うん、機能的な部分が低下するだけで、うん、あまり生命には影響しないと、ご利益がないということで、うん、必要最小限に取り除いて、あとはお薬と、あるいは放射線、そういったいろんな治療を組み合わせて、
はい、
根治を目指していく、そういう方向に変わってきてますので、
はい、
例えば、腫瘍が広い非常に弱いがんであっても、
はい、
乳管という自治を運ぶ管、この中に癌細胞が入り込んで、
はい、
だいぶ広い範囲に広がってしまうことがあります。乳房の中でも広い範囲ですね。
うん、それは、浸潤癌というのが
はい、浸潤と非浸潤という言葉についてですが、はい、乳がんというのは最初にはお乳を作る専用というところとお乳を運ぶ乳管、
はい、
このまあ、末梢の方といいますか、まあ、一番こう小さなところにできやすいんですね。うん、
はい、
お乳を作るこう非常に、末梢の方のところからできて、それがだんだんだんだんこう乳管というお乳を運ぶ管の中を伝わって、
はい、
乳頭の方向に向かって、まあ、川の上流からだんだん海にこう出てくるような感じで少しずつ少しずつ進んでくるような、そんなイメージを持ってください。
はい、
で最初に乳管というお乳を運ぶ管の中にがんがとどまっているうちは、
はい、
そこだけ取り除けばこれはもう取れたことになります。
うんうんうん、
で周りに対してがん細胞が出てないので、
はい、
こういうのを非浸潤と言います。
はい、
ところがお乳を運ぶ管のこの壁を破って、うん、がんが周りに入り込んでいく、うん、こういうのを浸潤っていうんですね、
はい、
イメージとしては臓器に水をかけた時に水が臓器に染み込んでいくように管の周りにがん細胞が染み込んでいくようなそんなイメージです。
あ、とても分かりやすい、
は
い、
そうするとこれ浸潤がんなんですけど、うんうん、浸潤がんになると、はい、乳管というお乳を運ぶ管の周りに血管があります、うん、あるいはリンパ管もあります、
はい、
こういったリンパ管や血管のことを脈管っていうんですけど、
はい、
脈管の中にがん細胞が入り込んで、うん、それを伝わって他の臓器やリンパ節に転移をしちゃうんですね、
うんうんうん、
で非浸潤と浸潤の違いはこの周りに入り込んでいく力があるかないかというのが大きな違いです、
は
い
うんうん、
ですから非浸潤であればたとえ乳房の広い範囲に広がっていて全部取らなきゃいけない、
はい、
そういう手術をしこして行ったとしても、はい、その後薬物の治療というのはあんまり必要がないことが多い。
ああ、まあそんなにあの元気のある細胞じゃないからっていう感じ
ですか。そうですね、あの他の臓器に伝わっていく、うん、ということがほとんど起こらないからですね、
う
ん、
あ、そういう
取ってしまえば、うん、まあそれで根治といいますか完全に治療が終了ということがほとんどです、
うんうんうんうん、
ところが、はい、小さくても浸潤がんの場合には、うん、例えば乳房を残す温存することができる場合も多いんですが、
はい、
やはりあの全身に広がっている可能性というのが否定できないので、
うん、
その時のがんの性質だとか、うん、がんの大きさ、
はい、
強さ、
はい、
そういったものに応じて手術後にホルモン療法だとか、
うん、
抗がん剤だとか、
はい、
そういった全身に広がったかもしれないがん細胞をやっつける治療と組み合わせる必要があります。
はい、ですよね。で、まあ、ということは部分切除になる方っていうのは、まあ、範囲が小さい、浸潤でも範囲が小さい。
そうですね。非浸潤がんというのは基本的に乳管というお乳を運ぶ管の中だけを動きますので、
はい、
どちらかというと、はい、その周りに広がり塊を作らずに乳管の中をちょこちょこちょこちょこ進んでいってしまって、
うん、
気づいてみたらある程度広い範囲に、まあ、診断される時にはある程度広い範囲に広がっているということがよくあります、
うん、あ、そうなんですね、はいはい、
ですから非浸潤がんで全摘をしてしまうということも、まあ、少なからずまあ、認めよく少なよくというわけじゃないですけど、あり得る治療なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、どちらかというと浸潤がんの方が強いがんなんですけど、しこりを作るんです。塊を作ってその場所に勢力を発揮してくるといいますか、
はい、うん、まあ、私のもそうだったんですけど、はい、
ですからそういう場合には広がりがあんまり広がってなければ、はい、その場所だけ取り除いて、
うん、
で部分切除の場合にはどうしても残った乳房からまたがんが出てくる可能性というのが、
はい、
どうしても全部取った時に比べれば局所といいますか、
はい、
乳房に乳腺が残る分またがんができる発生墓地が残りますので、うん、後で、放射線を当てる必要があります、
うん、
ですから部分切除と放射線を当てるということをセットで考えると、
はい、
そこまでやると全摘とまあ同等ぐらい の予後は得られますので。
そういうことですね、
はい、
う
ん、ですから、まあ、手術をどちらで決めていくかというと、最近ではどうしてもただただ乳房が残ればいいというわけじゃないですよね、やはり皆さん美しい乳房で残したい、いわゆる温存という言葉の中には、
はい、
形も温存というのが入ってきますから、
うんうんうん、
ですからそういう西洋性という、まあ、形の綺麗さ、
うん、
そういったのも考えたときに、まあ、形も綺麗に残せる方では温存すればいいし、
はい、
あるいは形がなかなか綺麗に残せない場合、
はい、
乳頭が全く違う方向を向いてしまうような出来上がりが予想される場合には、まあ、もちろん努力はするんですけども、
うん、
そういう場合には最近だと乳房再建の保険が人工乳房で適用になりましたので全摘をして再建される方も結構増えてはきてはいるのです。
あ、まあ、部分って言われても綺麗にしたい方はやっぱり全摘でっていう方もやっぱり見える、
まあ、いや、おそらく部分っていう時には綺麗にできるから部分切除を進めていくと思うんですね。
あ、うう、うん、
明らかにこれは乳房は残せるけど綺麗にできないという思いが、まあ、強い場合には、
はい、
おそらく主治医の方が、まあ、両方の主情報といいますか、
うん、
そういったものを提示してくるんじゃないかと思います。
そういうことですね、はい、でまあ、その中で考えに自分の考えに合った手術方法を、
そうですね、
うん、
はい、
たぐっていうことなんですね。
はい、どうしてもそこはいろんな情報を得ながら、うん、ご自分で、まあ、納得のいく方向で考えていただくのがいいと思うんですけど。
そうですよね。はい、わかりました。ということなんですけど、まあさん、ちゃんとわかりましたか？
なかなか内容が濃くてですね、うん、ついていくのが大変という感じがするんですけれども、はい、あの全摘か部分切除かって簡単に決まるもんではないんですね。うん、あともう一つ思ったのは、あの先生のお話で乳がんは早い段階で全身に広がるなんて話がちょっとありまして、ちょっと、怖いもんだなと思ったんですけれども。
そうですね、でもそれは誤解があるかもしれないですね。
はい、
あのどんながんでも転移の危険はあるんですが、乳がんの場合転移するとすれば意外と早い段階で転移の元になる細胞が散っている可能性があるということで、
はい、
乳がんが特別に転移しやすい怖いがんだという意味ではないのですね。
あ、そうなんですね。
はい、なのであのラジオを聞いている皆さんもあんまり怖がらないでくださいね。
あ、なるほど。まあ今の先生のお話は、研究が進んできたから、うん、以前のようにこう全摘もしかもですねこう、広い範囲に大きく切るのはもう昔のことになって、今は小さく切るように変わってきているということなんですね。
う
ん、
はい、そうですね。では今回もう一問質問しましたので続けてお聞きいただきましょう。では2つ目の質問なんですが、インフォームドコンセントで部分切除術と説明されていたのに、手術後に全摘手術を再度行った方がいいと言われました。でどうしてそうなるのかちょっと納得ができませんっていう、はい、ことなんですが、
これもあの私の方から、
はい、
インフォームドコンセントの段階で、はい、あの部分切除を選択した時、うん、おそらくその主治医ないしは担当されていた医療スタッフは、腫瘍と乳頭との間がある程度保てている、そして取っても西洋的に、はい、まあ、あの見た目の美しさですね、
はい、
こういった形もきれいに治せるだろうという判断をしたと思うんですが、はい、どうやってその判断をしたかというと、マンモグラフィーというレントゲン、よく皆さんが胸圧迫して痛い痛いって取るやつですね、はいはい、あれとかエコ、
はい、
エコ非常に簡便なんですけども、うん、これ乳頭と腫瘍の位置を見るのに非常に役に立ちます。うん、でそれと、まあ、施設によると思いますが、はい、MRI ですとか、はい、CT といった検査、
はい、
こういった画像の検査を駆使して、はい、そしてその腫瘍の広がり、いわゆる乳頭の側にあるいは他の部分へのどのぐらい広がっているかというのを考えます。はい、でその上で安全なその切れ端の安全な領域ですね、
はい、
がんのギリギリで切ったら残してしまうかもしれませんから、がんのギリギリで切るんじゃなくて、はい、それよりもまあ2センチとか 1.何センチとか、
はい、
まあ、安全な領域をつけて切除する、
はい、
そういう作戦を立てるんです。で、がんのギリギリで取れば取るだけ、正常な乳腺が残りますから、
はい、
それは切除量が少なくなれば残った乳房が大きくなるので、うん、形がきれいになります。
あ、そうですよね。
はい、でもその分だんだん切れ端にがんを残してしまう可能性が高くなります。
はい、
逆に安全な領域をたくさんつけて取り除けば、はい、その分残った乳房が小さくなりますので、はい、あとで出来上がりの形が非常に、まあ、左右差が大きくなってしまう、
ね、
見た目が保てなくなる、
はい、
このバランスが部分切除の時に大切なんですね。
はい、
でもう一つ、乳がんっていうのは全部画像に映るわけじゃないんです。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
あの先ほど出てきた非浸潤がんなんかは、はい、画像に出ている部分は例えば石灰化とかがあると、石灰化といってがんのところがですね、
はい、
白く点々点とレントゲンで映ってくることがあって、
はいはい、
そういうものがあると分かりやすいんですけど、うん、じゃあそれがない非浸潤がん、いわゆる画像で MRI でもほとんど映ってこないような浸潤がんもある、はい、非浸潤がんもあるんですね。
ああ、そうなんですね。はい、
ですからがんが全て画像に映っているという前提で作戦を立てるんですが、
はい、
我々の指先には顕微鏡がついているわけではないので、術前のその作戦通り取っ って、はい、でおそらく手術中にももう一回レント取ったものをレントゲンで取って、はい、ちゃんと取れているかどうかを確認して、はい、あるいは場合によってはですけども怪しいなと思うところは、うん、手術中に迅速といって、はい、その場で病理の先生に見てもらう。ただこれ見てもらうと言っても、はい、例えば100万画素の画像を我々見ているとしたら1万画素とかもっとすごく画素数の小さい粗い画面で簡易に見てるんですよ、
は
い、
あ手術中は、
そういう見方しかできないんですね、うん、ですからどうしても大雑把な判断になってしまいます、はい、でそういった中で取ってきます、はい、で後で、ホルマリンでしっかり固定した、うん顕微鏡の検査を行って、はい、がんの切れすいません取ったものの切れ端までがんがいないかどうかを再評価したときに、はい、どうしても取った切除した部分の切れ端のところ、はい、切除断端と言いますけど、はい、そこにがんが残ってしまう、 いわゆるその場合には残った乳腺の方にもがんがまだ取り切れずに残った可能性が出てしまいますので、はい、それは完全に切除したという範疇には入らなくなるんですね。
そうですよね、う
ん、で例えばその残り方あるいは乳房に残ったがんの量、はい、こういったものを推定して、うん、放射線でその場をしのぐ場合もあります、うん、
はい、
あるいはどうしてもやっぱりその量だとか心配な場合には切除に、うん再切除に行う場合もあります、うん、これはその時の残り方ですとか、はい、残ったがんの性質ですとか、はい、あるいは、その方のがんの特性なんて言いますかこれまで術前に抗がん剤をやってたとかやってないだとか、うん、そういうその前後の治療、うんはい、そういったものを考えながら追加切除をするかどうかを決めているんですが、はい、おそらくこの方の場合、がんが残った可能性があるので、安全を期するために全摘を進められたのではないかと推測します。
あ、そういうことなんですね。はい、まあじゃあそういう方もまあまあ見える
ってい
うことなんですかね。
はい、必ず私の手に指先には顕微鏡がついてないので、一生懸命やりますが、我々は野球で言ったらプレイヤーと一緒です。プレイヤーとしては一生懸命やりますが、最終的には審判がいて、病理の先生方にここにがんが残っていると言われたらそれは目に見えないものなの で、でそしたらやはりこの患者さんの、まあ、生命をしっかり維持するためにはちゃんと取るということが大前提ですから、うんうん、逆にそういった残った状態を、まあ、残しておくという方が患者さんの生命に至っては非常に良くない場合がありますので、はい、ですから必要な場合には追加切除をさせていただくと、これは部分切除を行う時の大前提です。
あ、そういうことですね、はい、じゃあもうそれは事前に分かっているのでその、まあ、そういう可能性もあるっていうことをこうインフォームドコンセントで本当は言っていただけるとありがたいのかなっていうの
も、もしかしたらおっしゃっててその部分がこう心に残らなかったのか、何か説明書を見たら端っこの方に書いてあるとか、そういう可能性はありますが、多くの施設ではそういった話をするようにということは心がけてはいます、
まあ、そうですよね、はい、可能性があることですもんね、そういうことですね、はい、わかりました。
はい、この質問は以前に私が聞いた例なんですけれども、時々あるケースだということで聞いてみました。
はい、僕はですね、乳がんではなくて腎盂がんっていう別のがんなんですけれども、僕もまあ手術をした経験でですね、今の話はなんとなく分かりました、まあ医学が進歩してですね、以前なら助からない人も、今助かるようになってきているということなんですけど、
はい、
でもまあ万能じゃないのでやっぱり、再手術そういうこともまあ時には仕方がないということなんですね、
うん、そうですね。マンさんは6回も手術してるんですよね、
はい、
じゃあ赤羽先生のお話に出てきたちょっと難しい言葉で病理とか迅速診断という言葉がありましたけど、ちょっとフォローしてもらえますか。
はい、ですね、病理っていうのは、病気病という字ですね、うん、これに、理科の理、理由の理ですね、
はい、
を、この2文字で病理ということで、まあ、がん治療ではですね、手術で切り取った細胞を顕微鏡などで検査して、その切り取ったところ、 がんか正常な細胞かを、どこまでが正常でどこまでががんか、それを調べる部門のことなんですね。手術をしているその先生医者でもですね、手術中は自分の切り取った腫瘍の塊のどこまでががんでどこまでが正常細胞かっていうことはわからない。それはもう顕微鏡で見なければ人間の目ではわからないんですね。それをするのが病理ということで、最終的な結果は、病理の検査の結果を待たなければならないと、そしてその、切り取ったものの検査の結果によってはどうしても再手術ということが出てくる。これはもう乳がんに限らずに他のがんでもあり得ることなんですね。
はい、よくできました。
はい、
じゃあ、迅速診断はどうですか？
はい、これも僕は以前に勉強したことがありまして、通常の病理の検査っていうのはものすごく時間がかかるんですね。でもその手術中に、切り取った細胞をその場で調べて、判断すれば、再手術という二度手間を防げるじゃないかということで迅速診断ということをします。これですともうその場でですねすぐに検査の結果が出るんですけれども、ただその通常の検査方法とは全然違う方法で検査をするということで時間はかからないんですけど、正確性に欠ける場合もあるというようなことを聞いてます。
はい、こちらもよくできました。
はい、
でせっかくのネットラジオですのでこういったことを踏まえてもう一度赤羽先生のお話を聞くとよりよくわかるんじゃないかと思います。では今日はここまでということで、次回も正しく知ろう私の乳がんというテーマで引き続き赤羽先生に質問していきます。では皆さん次回もどうぞお聞きください。